音楽煮込み、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍をされている著名人の名言格言を取り上げてご紹介していく番組となっております。そして皆様の明日への活力、人生の道しるべとなるようなね、そんな番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、平野翔造です。
よろしくお願いいたします。まあね、先週は、はい、スティーブ・ジョブズさんのね言葉で、うんうん、もう平野さんが興奮しき
って、興奮して
、
いい言葉すぎてね、
個人的ななんか思いもなんかね、炸裂にね、
そんなことないと思います
出てましたけども、まあ話はね変わりまして、はい、この間ねちらっと、あ、こんなことあんのかななんてちょっと不思議にちょっと思ってたものがね、ちょっと見たんですけども、前ね、ほらちょっとあったじゃないですか、某アイドルグループっていうか、うん、まあ男のグループですよ、うん、がほらレコード大賞取るとか取んないとか、なんかそんな話、うん、でもバックが何かがあってて、お金が動いたとかいう、あったじゃないですか、あれっていうのはやっぱりあれは実際にああいう、まあ、ニュースが上がってるわけですから、あれはあったんでしょうかね。
事実ですね。
あれは事実なんですか。
はいはい。
で結構それっていうのはもう昔からやっぱり芸能界ってそういうこともやっぱりあるでしょうね。
まああんまり私は詳しくはないんでね、うん、あれなんですけど、当然あるでしょうね、そんな当たり前じゃないですかね。
やっぱりありますよね。
それは建設業界だってあるだろうし、建設業界だってね、談合みたいなのがあるし、
そう
なんだとあると思いますよ。
どこでもあるっていう感じですね、
はいはい、
でもやっぱそういうところに、でもそれはどうなんですか、あのタコラ鷹の花親方みたいに、はい、それはダメだという声を上げる人はいないんですかね。
上げる必要がないからじゃないですかね。
上げる必要ない、
うん、
もうそれはお金だからもうしょうがないと。お金がある人はいいけど、お金がない人はもう何も言えない。
いやいや、あのね、うん、そうやって言うんですけども、うん、それをやってる人たちは、うん、それと同時にちゃんとやってるんですよ、うん、
あ、仕事をね、
うん、だから、うん、当然な要求として出てくるね。だからやってない人がですよ、うん、仕事をまともにやって、例えば陳腐なものを作ってレコ隊を取ってくれっていう風に言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
きちっとしてるんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
制作は、
うん、そうですね、
やっぱりきっちりしてるんですね、うん、だからきっちりしてるから、うん、だから物事の前提があってきっちりしてる人がやってることだから、うん、それはしょうがないでしょうね、
うん、
これがもう本当になんか、まあ、
でもな、じゃあなんで、うんうん、ああいう問題になるんですか。
いや、
あのレコーダーを取るの、あれは昔はでもほら、なんていうの、まあ、例えば八代亜紀さんだとか、
うん、
ね、あの雨の慕情とか、うん、あの船歌とか、うん、あれはどっちだったかな、ちょっと今ちょっと忘れちゃったけども、
雨の慕情ですね、レコーダーは、
うんうん、で結局それが取れなかったとかさ、
うん、
そこで悔しい思いして次にもうこれはなって言って、例えば船歌でとかね、そういうことが、まあ、これはと普通の本物っていうか何もなくて、
うん、まあ、そうかどうかはちょっと分かりませんけどね。
それも
分からないと思いますね。
それも本当かどうかも分からない。
やっぱり、うん、それほ、いや本当っていうか、いいものだったからいいんじゃないの。ただまあ今あれ CD が売れないからね、
うん
うんうん、だけど、まあ、制作自体は昔も今もしっかりしてるんですよ、
うんうん、
だからそういうものが、まあ、例えばアカデミー賞でもそうだけども、うん、まあ、撮ってるからね。
あ、まあ、そう、まあ、だから私が言いたかったのは、うん、そのほら、だから八代亜紀さんのそういうエピソードとかもこう聞いてるわけですよね、
はい、
だけどもそれってほら、でも今回、問題に上がったものは、うん、ほらお金が動いてレコ隊を
取った、ね、うん、
取らせるとか話になっちゃうと、
うん、
これはほらあれって全部が
まあ、どうなっちゃってるのかな、まあ、週刊誌にも書かれましたからね。
思っちゃいますじゃないですか。
また先週書かれたのかな、先々週また出ましたからね。
でもあれってタレント本人にはどうなん、そういうのも知っちゃうんですか。
いや、分かってないと思いますね。
あ、じゃあ撮ったら自然に本当に、あ、嬉しくて喜ぶっていう。
いや、それはないんじゃないかな。今回今だいたい100万枚売れてたんですよ、レコード大賞取ったのは。だいたい100万枚を目処にしてたんですよね、うん、レコード大賞っていうのは。 それがやっぱり CD が売れなくて10万枚とか5万枚っていうので取っちゃってるからっていうのもあるよね、う
ん、
最近は。
なんかほら昔やっぱそのまんまさ売れたものが あれも売れてるこれも売れてる、うん、その中で競争でそうそうそうそう、ああマッチだったとかアキラちゃんだったとかって言って、
う
ん
う
ん、
まあねそういう
のでなんかこう本当にこう嬉しい感極まってこう泣くっていうような画面がもうずっと覚えてるんですけど、うん、
最近バタバタと CD もね
売れないから
潰れちゃって
るから誰がなるんだろうっていうことがまずわからない、
うん、
でその中であお金が使ってるとか、まあ、そっちにこう行っちゃうじゃないですか、うん、
まあね、まあそれちょっと悲しいことですよ
ね、うん、だからなんかねそんなこともねまあそういう時代になっちゃったってことですかね。
まあ荒げる声を荒げる人はいますよ。反体制もいますからね、芸能界でそういう反体制はいますね、間違いなく。
例えばほら NHK ののど自慢じゃなかったなんだっけ、紅白歌合戦か、そうそう、うん、あれも誰がどうやって選んでるのかとかね、
うん、ちょっと不透明すぎるところ
は、ね、世間ではそうなんでこの人が出るんだとか、
うん、
ヒットしてないじゃないかとか ね、 あと、うん、そういうことも世間はみんな思うわけですよね、
うんうん、
だからそれがさどうなってんでしょうかねって、この間フェイスブックでもある先生がやっぱ言ってましたね、誰が決めてるんだと、
うん、あんたに関係ないでしょってことでしょうね、向こうから言うにはね、
NHK にしてみれば
そう、
うん
うんうん、まあ、あんたごときには関係ないことです。
別にあんたごときじゃなくて、
ええ、
ま、ねえ、なんかそういうこともどうなんだろうなって、
うん、
なんかもうちょっとね誰もが納得するような番組にはならないのかなっていうのも不思議に思うんですよ ね、
まあ、ねそれはあるかもしれませんね、今は、ね、今でも誰がやってもそう思うんじゃないの。とにかくね今はね、うんうん、人のことをね、
うん、
なんか言いたくなる人が多すぎる。
そうかもね、うん、それはあるんじゃないですか、
うん、
これでも情報がいっぱいありすぎるんですよ。
そうそう、自分のこと棚に上げてさ、うん、言う人多いんですよ。
ほらもうネット社会になって、もう例えばほら CD 売れないのも YouTube 聞いて覚えちゃって、
うん、
で CD 買わない、
うん、そう、それでさ、
ね、
いろいろ文句垂れてね、なんかブログとか書いてる人いますけども、うん、
だってはっきりとさYouTube 聞いて覚えましたとか、
そうそうそう、もうギャグだもんね
先生からコピーしてもらって覚えましたとか、
うん、
もう普通に平気でやっぱ、ね、言われる方も多いですから、
うん、
いやなるべくねやっぱりね皆さんCD を買って正確に覚えて、
うん、
ね、
カラオケなんで買わなきゃいけないんですかって話ですよ。 YouTube 見ればただ
なの。そうなのよ、だから、
うん、
これは何が悪いの、やっぱり情報がやりすぎるの。
いやだって安倍さんなんてなんかPV 流してるじゃないですか、あれダウンロードすればそのままできますよ。
だから
聞かれちゃうんですよ今。
だからあれは宣伝なんでしょ、だから難しいですよね、うん、宣伝もね、
うん、だからもういいんですよ、もうしょうがないんだから、
うん、
うん、文句ばっかり言う人多いんだよね、もうなんか全員が1億批評家ですね、批評家。
いや、文句っていう、文句を言うっていうか、文句言うっていうか、うん、違う、私が思ってるのはだからそういう情報がいっぱいありすぎて、
うん、
で比べるものもいっぱいありすぎるし、
うん、
あと選べないっていうのもいっぱいあるんだからね、
まあ、選べないし、いっぱいあるってことだね、今情報があるから。
だからまたそこにどこにお金を使うかっていうのも、
うん、
もうこれだって決まっちゃうから、
ね、
もうそういった意味ではね、本当、はい、難しい厳しい時代にはなっているなと、はい、つくづく思います。そうです
ね、まあ、もうすぐレコード大賞紅白ですからね。
そうですそうです、はい、もう時期的にはね、
うん、
さあまあ、またねちょっと今週もねまたいいお言葉を聞いて勉強していきたいと思っております。
はい、
はい、さあまずは今週の1曲目お聞きいただきたいと思います。阿部直美のカバーアルバム13月の陽炎の中から黒の船歌。はい、黒の船歌お聞きいただきました、
はい、
まあちょっと今週もやはりまだまだ続きということで、
うん、まあ、先週に引き続き、うん、スティーブ・ジョブズさんね、
はい、
ジョブスじゃなくてジョブズってことですね、はい、アメリカ合衆国の、実業家ご存知ね、アップルの、創業者ですよ。
うん、
アップルを、まあ、初期のホームコンピューターね、アップルを開発した方です ね、
そうですね。
27歳で、タイムの表紙を飾る。27ですよ、タイムの表紙
すごい、
25歳でフォーブスの長者番付に入ってってるんですよね。まあ、アップルっていうとねやっぱり皆さんおしゃれな、ね、
そうそうそう
感じがやっぱしますよ。映画でも必ずねリンゴのマークを使っ ってパソコン使ってるんですよね、
う
ん、あれ。
そうですね、そう考えてみれば。
なんでだろうな、まあ、でもソニーの映画、あのコロンビアソニーなんで、うん、コロンビア映画を見るとバイオって書いてあるんですね、パソコンは。不思議だなと思いますけどね、うん、はい、
まあ、まあ、そんなアップルの創業者です、ね、こういう方ってやっぱり若い時からとか子供の時からやっぱ何かを持ってるだったんでしょうね。
そうですね、56歳、まあ、50半ばで亡くなってしまったっていうこともね、う
ん、例えばほら、よく気づきはね、何歳になってからでも遅くないとか言うんですけど、
遅いですね、もう40、50過ぎて気づいてももう
遅いですよ、
もう
ダ
メですよ。
いや、気づきはいいんですけど、うん、そこからよし、や、なんかこうしようと思っても、まあまあ、追いつかないですもんね。
無理無理ですよ、
ね、
無理無理。
大丈夫、どうですか、ひろさん。
も
う
無理無理無理。そんな無理なことは、
まあ、まあ、だから、まあ、
そんな凡人はそうやってすぐ諦めるんですよね。
あ、
それが天才的、天才的
な、
それでいいんですよ、もう。
あ、いいんですか、それ、うん、まあ、とりあえずでもね、やっぱりこういう方の言葉を聞きましょう。
はい、はい
はい、じゃあ今日のまず一つ目です。先
週に引き続きですね、
はい、はい。毎朝鏡の中の自分に問いかけてきた。もしも今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることをやりたいと思うだろうか、と。ノーと答える日が何日も続くようであれば、何かを変えなければならないということだ。これできますか。
いや、
こんなことをやろうとも考えたこともないですよね。
まあ、だいたい食っちゃねえ食っちゃねえですもんね。
これ今日やろう、今日人生の最後だと、
うん、
これ思ったこともないでしょ。
ないですね。
明日が最後かもしれないとかって
ないない
ね。で、今日やろうとしてることが最後の日にこれやりたいのかと、毎日、うん、毎朝言うってことですよ。
まあ、それが違うのであれば、あの、うん、何かを変えてくださいねっていうことを、まあ、問いかけてるんでしょうね。
でもこれ、
まあ、大体はそんなもん何にも考えてませんよ、何にも。
大抵の人はね、うん、普通に凡人はね
ボケーとしてね、また何を食おうかぐらいですよ。
今日の仕事をね、はい、いくら稼げるかなとかね。
そうそう、
あ、今日はこれしか稼げなかった、
そう、
あ、こんな仕事だからやめな、今日はやめたとかね、うん、
ダメだこりゃみたいなね、ことばっかりでしょ。
え、これなんかもうなんかすごすぎて、
うん、
ちょ
っとね、うん、松下幸之助さんの話もね、ちょっと高騰すぎて難しいですよ、
うん、
やっぱり東大でですよ、東大で、うん、東大での人が聞くといいかもしれないけど、東農大ではちょっと難しいと思いますよ。
東農大の人失礼いたしますね。本当こんなこと名前出しちゃってね、
安倍南が卒業したばっかりに大変な思いになってますよ、東農大の人。まあ、これは東大の人が聞いて初めてうん、そうだと思うんですよ。
確かにね、
松田幸之助さんの言葉もそうね。やっぱみんな東大、まあ、せいぜい六大学、まあ、
ね、いや、でもほら、これから何かをね、改革とかなんていうの、まあ、できないかもしれないけども、例えば遅い、ほらもうね、
ヒロ
さんだって50過ぎてやってるわけでしょ。
無理無理、60の手前、50の手前だもん。
無理、
ま
あ、でもね、でもですよ、うん、このさ、今日が最後だとか、うん、そういう思うことはいいことですよね。
まあね、いいとは思うけど、
だってさ、それでですよ、やっぱりさ、またこのほら仕事だけとか何かをしようとかっていうだけじゃなくて、
うん、
あ、今日が人生で最後だと思ったら、あ、やりたいことをやろうとか、あ、無駄なことをしなくて済むかもしれないよね。
まあ、そうだね、
あと、あの人に会いたいなとか、うん、あ、でもこんなことやってたら人に会いたいになっちゃったら仕事ができないですけどね、うん、
そんなことばっかりだよね。だからね、だからスティーブ・ジョブズさんはそんなことじゃなくて、うん、誰かに会いたい、なんかこれをやり遂げなければいけないとか、そういうこと言ってるんですよ、多分。
そう、うん、そうですよ、ね、そう、だからきっと、でもね、これね、人生に関する名言っていうところに枠に入ってますので、
はい、
別に何だったらいいんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですか、
うん、そうやって生きてくる人だから全てにそうだと思います。例えば、
まあ、
ちょっとの合間でもね、うん、ちょっとの合間に、あ、お母さんに電話しようとか、うん、例えばですよ、
うんうん、
そういうことなんでしょうね。
まあ、
次行きましょう、はい、人生において僕が気に入っていることはお金がかからないことばかりだ。結局僕らが持っている一番貴重な資産はお金でなく時間なんだよ、
うん、そりゃそうですね、時間は買えませんからね、
確かにね、時間を無駄にしていることが多いな。
大体はね、ボケーとしてね、もうなんかやっても人の迷惑ばっかり気にしてっていうことばっかりになる、
またその話、
そんなになりますよ、多分大体の人はね、
うん、
だからもうスコンとできないですよ、やっぱり
時間がもったいなくて、ね、うん、もうパッ パッパッパッって動ける人もいるし、
ぐずぐずぐずですね、もう、もう変つまらんことを考えて時間を費やしてる人いるじゃないですか、
いるいるいる、
何言ってんだよ今さらと言ってね、バカ言ってんじゃないよっていう人もいると思いますよ。
じゃあ次行きましょう、はい、点と点は先を見ながらはつなげない、過去を振り返ることでつなげるものだ、だからその点と点が将来つながると信じなければならない。自分の勇気でも運命でも人生でもカルマでも何かを信じなければならない。この方法で失敗したことはない。この方法は私の人生を変えてくれた。わかりますか意味？
なんか難しい、
ね、難しいこれ、ね、
東大向きですよ、これは本当六大向き、東農大は無理、うん、東農大とも自動車学校卒業は無理だわこれは。
待って、点と点は、まあ、まあいいよ、 分割していきましょう、はい、まず点と点は先を見ながらはつなげない、うん、まあつなげない、まあまあまあ、一応言葉としては
分かりました、まあ、これとこれの点をね、将来的につなごうと考えるのはちょっと無理だよっていうことを言ってるんでしょうね、まあ、
過去を振り返ることでつなげるんですって、うん、なるほど、これ過去を振り返ることでつなげるってどういうことですかね。
どうなんでしょうね、まあ、要は、うん、なんだろうこれ、分かりました
。ちょっと難しいですよね、
東大向きのやっぱりこの言葉ですから、
これ難しい、
これちょっと飛ばした方がいいんじゃないですかね。
ちょっと待って、でももうちょっといい、
はい、どうぞ。
だからその点と点が将来つながると信じなければならない、まあ、だから点と点を普通に先を見ながらはつなげられない、だけど自分が経験してきたことを、うん、があるわけだから、だからその点と点がつながると信じようということですよね。
そうですね、
信じなければならないということが言いたい、うん、で自分の勇気でも運命でも人生でもカルマでも何かを信じたから、やっぱそれこれは信じるということを言いたいんですよね。
信じる、
自分の勇気もそう、運命も信じる、あと人生もカルマも、だから全てやっぱり信じる力っていうことでしょうね。奇跡を起こすのは信じる力って、私もそれは思ってるので、
うん、
あこういうことなのかなって今ちょっと思いました。
ああ そ, うなん
それで失敗はないんですって。
へ、
だからやっぱり自分、まあ、うん、信じることで人生を変えられるっていうことでしょ
う、うん、
いいですね、
うん、
東農大でもこのように解釈をいたしました。
いや、もうちょっと違うような気がします。
いや、そうです、きっとそうです。いやいや、じゃあ行きましょう次にね、はい、時間は限られているのだから、誰かの人生を生きて無駄にしてはいけない、こうあるべきだという既成概念にとらわれることは他の人間の考えに従って生きているのと同じだ。
本当ですよ、これこれこれこれですよ、こうあるべきだと思うべきですよね、やっぱり、
まあ、ただね、私が思うのは、うん、例えば人の人生を邪魔しようとしてやってる言う人とね、この人に、例えば親でもそうですよね、
うん、
親もやっぱり子供のことを思ってアドバイスしたり口を出したりするわけですよ。
そうですね、
だから結局そういう人の耳をやっぱりこう耳に傾けるとか、
うん、
それは自然のことですよね。
そうですね、
うん、だから別にその親のね言ってること、私なんかどっちかって言ったらあんまり逆に聞かない方だから、うちの親は怒るんですよ、うん、
はい、
うん、本当に私の言うこと聞かないという感じになっちゃうんですけども、うん、でも、まあ、親の言うことは、まあ、間違いではないことが多いですよね、
うんうん、
そうだから人生の先輩としては聞きますけど、でも自分がやりたいことはやるっていう信念を持って、ちゃんと対話とか、あと自分がどうやりたいかっていうことをちゃんと伝えれるものがあればいいわけですよね、
うんうん、
それを納得、ちゃんと対話ができなければ、
うん、
ただそういうふうに言われるだけで、
うん、
だから別にほら人の人生を生きてるわけじゃないんですけども、まあ言われてても私はこうだっていうちゃんとアピールもできる人間になれるのが一番いいですね。
まあそうです
ね、そういうことですよね。
でまあやっぱりね、こうあるべきだという既成概念に大体とらわれるじゃないですか、うん、ね、うん、世の中はこうだからとか ね、お客さんがこう思ってるからとかさ、
まあ、それはほら過去の経験から人はみんな学んでるわけだから、うん、それはしょうがないわけですよ。
まあでもそれはとらわれてるっていうふうにも言えるわけだからね、
うんうん、そうそうそう、うん、まあ、だからそこをこうそれでもやろうとかね、その勇気ですよね、うん、勇気だとか人に何て言われても反対されても自分だからやっぱり信じることっていうことにつながりますよね。
そうそうそうそう、うん、
じゃあ行きましょう次ね、うん、他者の意見に耳を傾け、
また出たねこれね、はい、うん、
他者の意見に耳を傾けすぎて自分の心の声がかき消されてはいけない、
うん、
最も大事なのは自分の心と直感に従う勇気を持つことだ。あなたはすでにどうなりたいかを直感的に知っているのだから、それ以外の全ては重要ではない。あ、これは本当そうですね。
よくいるじゃないですか、俺やっぱり他人の意見すぐ耳を傾けてさ感化されて分かったようなこと言う人いますよ。いや
それはさ、でもさ、うん、ある意味あの不安もある、あったり、うん、で結局
いやだから不安じゃなくて勇気がないってことですよね、うん、
でも結局いや自分もそう分かるからじゃないですか、うん、別に全然分かんないことを言われても納得はしないんだから、うん、ね、ただあ状況的にか分かるし当たり前のことを言ってるっていうことはまず分かるし、でもそうだよな、どうしようかなって引き戻そうかなとかっていう悩むあの迷いは出てくると思うんですけども、まあ、結局でもそこの時間ももったいないよというね、すべてこうやって今までの読んでいくと、
そうですよ、
時間そんな時間はもったいないっていうところに行き着きます、私も。
そうですよ本当に。
でもね、
う
ん、やっぱ日本人とか優しいからさ、うん、ね、あと勇気がないっていうのもあるし、うん、あと人がこういう気持ちで言ってくれてんだろうなとかやっぱりそこは思うわけですよ。ただ言葉だけ表だけ考えればもう何言ってくんのよってなるんですよ、
うんうん、
親のだから親にはそういう態度が出ちゃったりするんですよね、うん、もううるさいなとか。でもあのでもこういう悪くしようと思ってるわけじゃなくて、あよくしようと思って言ってくれてるなっていう気持ちも働くわけなので、
うん、
あのやっぱりあこう飲み込んで、あそうだなっていうふうになる人は多いと思います。
まあでもそれはね、まあそのな、まあ、これスティーブ・ジョブズさんは違うということですよ、うん、でも
そうなんでしょうね、うん、ということはだからなんていうのこれはでも一、
まあ、意見に傾きすぎてって言ってるんで、まあ、あのアドバイスをもらうのはいいと思いますよ。
いいことですよね、うん、だってほら松下幸之助さんは前回は言ってたじゃないですか、ほら松下幸之助さんも言ってましたけどね、
うん、
ほら君どう思うんだとこう聞くじゃないですか、
うん、
人の意見を聞くんですね、うん、でもね私思うけどやっぱ松下幸之助さんはあのこうほら自分のもぶれないものがあるからね、だからでも社員は
そうそうそう
そう、お前はどう思ってんだろうなっていうこう、まあそういうことだと思うけども、でもやっぱりこう意見を聞くことは大事なわけじゃないですか、
大事ですよ
人の意見をね、うん、それでその中であのもし5人聞いたうちにみんな同じことを言った、
うん、
でも自分だけ違う、
うん、
それでも自分のことを思ったことを信じてやるっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
だからそこに5人聞いて、
勇気がいるんだよね、
そう、
ね、
5人聞いて5人とも同じことを言って自分は、ま、迷いはある出てくるじゃないですか。
そうそう出てきますよね。
うん、だそこでそこの時間はどうしても出てくるわけですよ。悩む時間。
うんうん、
だけどもそれでも自分信じて違うと思ったら一人でも行けっていうことを言ってますからね。
そうですね。
あ、これなんかもう私も勉強になります。
大体人のなんか話も全部
多いと思いますよ、そういう方の方が。
そうそうそう、ほとんどがそういうことですよ。だからもうね、
うん
うん、あの客席にいるんですよね、そういう人はみんな、
まあ、客席っていうのは、まあ、歌手と例えば舞台と客席だったら客席側っていうことですよね。
スティーブン・ジョブズさんは舞台にいる人ですからね。
そうね、あ、そうですね、
明らかに、
うん、そうですね、
舞台に立った人ですよね、多分ね、舞台に立ってる理屈はここでいいと思いますね、やっぱり。
そうですね、
今週もまたすごい言葉が多かったですね。もう
これさ、
全然、うん、
本当ですね、うん、
あのケチをつけるところが全くない
、うん、もういや、いや、なんであなたがケチつけんですかっていうところですけど、
ま、もう時間になりました
ね。もういや、これちょっと深すぎて、
はい、
あのまたちょっとね、
3部がある
とですか、うん、3部でいきましょうかね。
わかりました。
じゃあ皆さんね、続きまたお楽しみしてください。それでは次はエンディングです。
スティーブン・ジョブズさんね、大したもんですよ、うん、大したもんだ、やっぱさ
すが。大したもんだって言われる筋合いがないんだけど、
お前のことに言われる、お前みたいなゴミ虫に言われる筋合いないと。
大したもんだって、ちょっとね、まあ、安倍直美の皆様カレンダーもね、
はい、
もうできておりますので、
ああ、
こちらもあのホームページからね、注文していただければと思います。
はい、かりました。
一枚物になっております。
ああ、一枚物、
楽しめることになっておりますので、ね、
ああ、ポスターサイズってことね。
はい、 A2 サイズで、
あ、A2、
はい、あのちょっと大きめの、まあ 見栄えのいいカレンダーになっております。
見栄えが悪いカレンダーありませんけどね、見たことない、
うん、分かりました、はい、で皆様どうぞどうぞ、ご注文くださいませ。よろしくお願いします、はいはい、
ありました、
はい、あとまたお便りもお待ちしております。宛先こちらです。ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。この番組は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。また来週も聞いてください。お別れには阿部直美のカバーアルバム13月の陽炎の中から、割なき恋を聞いてください。それでは
さようなら。